こんにちは。
こんにちは。
自然治癒クラブをスタートします。今回は政府と企業の悪の裏世界についてお伝えします。ケンジさん、
はい、
どうですか？政府と企業の悪の裏世界ってどんな感じがします？
いやー、相当悪いことしてるなっていういや、僕の想像以上のことをしてるっていうなんかイメージありますね。
想像以上のね、
はるかに超えてるみたいな、
うんうん、やっぱり私たち普段のね生活していて、うん、まあね、政府とか政治家とかっていうのはまあメディアから見るものって結局いいことしか聞かないわけじゃないですか。ね。
そうですね。う
ん、なんか問題が発生しました。あ、じゃあこう対応しましたとか、うん、私たちは消費者を守るために、こういう規制をしましたとか、
うんうん。
で、企業はもう消費者の利益、幸せ。うん。それを提供するために私たちは活動してますみたいな。
まあそういうキャッチコピーが多いですよね。
多いですよね。
うん。
うん、でも これが、まあ、表の世界じゃないですか。
うん。
うん。でも、実はその裏側でどういう風に流れてるかっていうのを見ると、
うん。
うん、ちょっとね、驚きますよ。
まあ多分、ゲロ吐くんじゃないですかね。
ゲロ吐く。そう。で、まあね、その今回、まあ無料講座ということでね、お伝えしていることなんですけども、うん、またね、この部分をちょっと前提にして聞かないと、うん、後で、まあ実際にね、どういう食事法をすればいいのかってね、どうやったら自然治癒できるのか、どうやれば、ね、お医者さんと薬が一生必要なくなる、ね、健康体になれるのかっていうのをお伝えしていくんですけども、うん、まず、でも、今の社会がどうなってるのかっていうのが前提条件で分かっていないと、
うん、
どうしてもやっぱり騙されてしまうんですよね。
まあそうですね。周りもみんなそうか同じように考えてるわけですし。
はい。
うん。
で、まあね、ですので今回は、その社会っていうのがどう流れてるのかっていうことを徹底的にね、お伝えします。
うん。うん、
はい。で、まあね、特にね、聞いていただきたいっていう人は、もう、あれですよね。その、子供がいる親。
ああ。
うん。もしくは、これからね、子供を産みたいとか。
うん、うん。
今現在、その、お腹に赤ちゃん抱えてるとか。
うん、うん。
孫が生まれてくるとか。
うん。うん、
そういう方。
うん。
やっぱり、その、ね、次世代。
うん。
今のまま、放っておくと、とんでもない、社会になってしまうっていうのが、分かってしまうんですね、
うん、
ですのでやっぱりここを前提条件として子供をどうやって守っていくのか、
うん、
だからそういう人たちに聞いていただきたいし、
あとあれはどうですか、自分の母親とか父親を、まあ、おじいさんになっちゃったりして守っていきたいっていうのも大丈夫ですか？
もちろんですね、特に糖尿病高血圧になってる人、アレルギーに苦しんでる人、
うん、
うん、もうね、あとは自己免疫疾患であったりとか、そうですね、皮膚炎、アトピーとかそういうふうに抱えてる人、うん、これは絶対に聞かなきゃいけない音声ですね。
うん、
はい。で、まあね、自然治癒ってまあどうやってやっていくかって言ったら、基本的には食事、私たちの体を作っているのは食事なんですよね。
確かに。
で、世の中には2つの食品しかないんですよ。
うん。
一つが薬。
うん。
うん。本当に自然治癒させてくれる、まあ、体にとって健康にしたり、細胞を修復してくれたり、ね、うん、炎症を抑えてくれたりするもの。そういう食事っていうのは、うん、食品っていうのがあるんですね。
うん。
で、もう一つは毒。
うん。
この二つしかないんですよ。薬か毒。うん。
でもなんか、割合的に毒の方が多いような気がしますね。
そうなんです。はい。で、まあね、そういう毒について、今回は徹底的に、うん、世の中どうなっているのか、それをお伝えしていきたいというふうに思います。
はい。
うん。で、やっぱね、今、この現代社会でこう生きてる中で、まあ、この前ね、日本に帰って分かったのが、とにかく、まあ、私たち便利な社会に生きてるわけなんですよ。
う
まあ、コンビニ行ったら普通に美味しい弁当が売ってるし、
滑らかプリンとか、
滑らかプリンプチンプリンじゃない
じゃない、もうほんと柔らかいやつ、
あ、そう、滑らかプリン、
そう、うん、そう、
であとはパンとであったりね、うん、まあおにぎりであったり、そういうのがもう簡単に手に入る、でしかも見た目が綺麗で、うん、でしかも安い、
美味しい、
美味しいし、
うん、
うん、だから忙しいお母さんだったら、あ、もうちょっとじゃあそこでコンビニ買ってきてみたいな感じで、うん、で非常に便利になってるわけなんですね。
便利、
うん、でも便利になった、はいいんですが、それと同時に実は失っているものがあるわけなんですね。
うん、
うん、でそれは何かって言ったら、結局便利になるさせるには、それだけのまあ、毒をいっぱい入れてるっていうことなんですよ。
なるほど。言ってみれば、犠牲をたくさん払ってるみたいな感じですか。
そうです。
うん。
はい。まあ、それが、まあ、食品添加物ですね。
おお。
うん。食品添加物って言われてるもの。聞いたことあります、う
ん、もう、一般的にはもう、体に良くないっていう、まあ、認識はありますけど、でも、それが一体どのぐらい体に悪いのかとか、
うん、
で、どのぐらいの病気になってしまうのかっていうのは、多分、ほとんどの人は考えてないと思いますね。
ですよね、
うん。うん。
でもね、もし、その、例えばね、コンビニで売ってる弁当屋さんね。
はい。
で、その弁当が出てくるってことは、
うん、
それを作ってる場所があるわけじゃないですか。
ありますね。
うん。
うん、
調理してきて、で、それで箱詰めみたいなね、弁当を詰めて、うん、で、それで検査して出荷をしている、まあ、そういう弁当工場っていうのがあるわけじゃないですか。
そうですね。イメージ的には、なんか、パートのおばさんとかが、なんか自分たちのまあ料理作れるわけじゃないですか。
はい。
だから、なんかキッチンみたいなところで一生懸命作って、なんか、手で詰めてるのかなとか。
はい。
なんか、ちょっとそういう、最初の頃はそういう、なんか、ちょっといいイメージが結構ありましたね。
ですよね。
うん。
でも、そこで働いてる人が、
うん。
弁当工場で働き始めてから、コンビニ弁当を食べなくなったって言いになったら、
うん。
どう思います？
相当やばいんだろうな。
しかも工場の人全員がですよ。
だって目の前にお弁当あるのにそれ食べないってことは、食欲以上に勝てる危険さを感じたってことですよね。
うん。そう。例えばね、まあ、添加物の神様って言われて、安倍司さんっていう人がいるんですけど、
はい。
まあ、その人が話していたのが、まあ、ね、添加物だからいろんなメーカーとか、取引先とか、ね、うん、その社長とか工場長とか、そういう人とのコミュニケーションっていうのはあったわけなんですよ。
うん、
で、そういうふうに話してたときに、まあ、あるね、ハムの工場の工場長の人は、
うん、
うちの特売ハムは食べない方がいいよって。
なるほどね。
そう。で、漬物工場の経営者とかはね、価格破壊のね、商品っていうのはうちにあるんだけども、うちの漬物は買わない方がいい。
まあ、まあ、社長がそこまで言うんだったら、相当なもんなんでしょうね、きっとね、うん。
もうね、なんかそうやってその作ってる人たちがそういう状態になっちゃうっていうことは、なんかあるんじゃないかなって思いません？
いや、相当なんかあるんだなっていう感じですけど、でもなんかまあ、ほら、僕らアメリカから日本見てると、日本の企業ってなんかすごい誠実でそんなことしそうもないなっていうイメージあるじゃないですか。
はい。
うん。だからこういう話を聞くといまいちちょっと信じがたいとは思うんですけどね。
うん。
うん。
信じがたいですよね。うん、でもじゃあ、それをね、もしかしたら知らない方が幸せかもしれないんですよ。う
ん、ああ、うん、そうかもしれないですね。
はい。でも、例えばね、コンビニベージのね、弁当工場で働くバイトの人、うん、
はい、
みたいに知った人が選ばないという選択肢も取ったりとかしてるわけなんですよ。
確かに。
うん。知らないで美味しいって言って食べているのがいいのか、知って、うん、それで、まあ今の便利な社会で、まあ、ああいうものが入ってるけど食べた方がいいかっていうふうに選択することができるのがいいのか、どっちがいいと思います？
まあ、今、この時点で、まあ、その危険なものってみんなが、その積極的に避けてるものあるじゃないですか。
はい。
まあ、それがどれぐらい自分たちの体に害を及ぼすのかっていうのを、もし何にも知らなかったら、なんか知らない方が幸せって思うかもしれないですけど、
はい。
ただ、それをなんか知り出したら、食べないっていう選択になると思いますね。
なるほど。
うん。
じゃあね、まあ、例えばなんですけど、まあ、これは本当の話で、コンビニ工場ね。働くバイトの人が、はいはい、 何を中で見てるのかっていうことですよね。
うん、
まず一つは何があるかって言ったら、なんかね、一つの部屋があるらしいんですよ。
はい。
とてもその部屋から、その塩素臭い部屋、塩素臭い匂いがする部屋なんですって。
うん、
で、まあ塩素って言ったら、ね、まあプール、想像しますよね。うん、プールのあの匂い。
そうですね。うん、
でも、あれよりもっと、ものすごい濃い匂いがするんですって。
独特しいですね。
ああ、
うん、
で、そこに、要はコンビニのサラダあるじゃないですか。
うん、
まあ、パン、サンドイッチに挟む野菜とか、
うん、
あとはサラダとかあるじゃないですか。
はい、
そこに切った野菜を入れるんです。
うん、
で、
すごいね。
劣化しないように、まあ、そこに、まあ、今日、ものすごい強い、
うん、
アルカリ性のものを入れるわけなんですよ。
う
ん、で、次亜塩素酸、ナトリウムとか、あと、pH 調整剤、はい、これ保存料としてあるんですけど、そういうものがプールに入っていて、うん、そこにガーって野菜が入ってるわけなんですね。
なるほど。この pH 調整剤っておにぎりとかにも入ってませんでしたっけ？
おにぎりも入ってますよ。
うん、そうですよね。
はい、
うん。
そう、アルカリ性にするということですね。
そっかそっか。
うん、で、まあそういうものを見てるわけなんですよ。
うん、
で、例えばサンドイッチ。
うん。
うん、品質の良くないハムに、うん、その、まあ、塩素臭いプールの入った野菜を挟んで、
うん、
で、サンドイッチ。で、しかも、あの、山崎製パン。
はいはい。
うん。山崎パンを挟んで、あのコンビニのサンドイッチにしてるわけなんですよ。
ああ、ここで山崎製パンを出してくるってことは、山崎製パンのパンはなんかやばいってことですね、きっと。
もうね、あの、山崎パンは何がすごいかって言ったら、まあ、あの、使えるものは使えっていう会社なんですよ。
へえ。
で、その中で、特にやばいものを入れてるんですね。
うん。
それが、臭素酸カリウムってやつなんですけども。
臭素酸カリウム。
臭素酸カリウム。
はい。
これって、まあ実は EU とかカナダとか、
うん、
まあ、中国でも使用が禁止された添加物なんですよ。
でもそれ不思議じゃないですか。中国で禁止されてるのは日本で使えるってすごくないですか？
すごいんですよ。一時期は、その流れによって厚生労働省が使っちゃいけません。
うん。
ってやったんですよ。
うん。
でも、まあ山崎製パンみたいな、なんか、うん、パン工業協会みたいな、そこが、うん、まあ、あることを発見したわけなんですね。
うん、
で、何かって言ったら、その、熱を、まあ、パンって焼くから、熱されるわけじゃないですか。
はい、はい、はい。
で、そうすると、その、臭素酸カリウムが、熱によって、うん、消えるんですよ。
あ、じゃあ、いいじゃないかって感じですか。
そう。加熱されて、分解されて、消えるんですね。
うん。
で、しかも、厳格な、試験をやったら、もう安全性が確認できると。いうことで、2003年からまた、使っていいってことになったわけなんですよ。
もう、結構長いこと使ってますね、はい、じゃあ。
そう。で、この臭素酸カリウム、なんで危ないのかって言ったら、これ、猛烈な発がん性なんですね。
でも消えてるんですよね。
じゃあ消えるじゃないですか。
消えない。
うん、消えるってことは何かって言ったら、これ化学反応起きてるってことなんですよ。
他の物質に変わったってわけですか。
はい。で、化学反応起きると、これ、臭化カリウムっていうものに変わるんですね。まあ、臭素酸カリウム、カリウムから、臭化カリウムっていうものに変わるんですけれども、うん、まあ、この臭化カリウムっていうのは一体何かって言ったら、1800年代に、まあ、抗痙攣、
うん、
痙攣薬とか、抗不安薬、まあ、うつ病とか、そういうやつ
ですね。抗うつ剤ですね。
うん。あと、痙攣とか、転換とか、うん、そういうものに使われ、薬として使われていたものですね。うん、
なるほど。うん、
それが、まあ、パンの中に入っているってことですね。
いや、でも、使えるものは何でも使うんですよね。
そう。
いいじゃないですか、エコで。
エコで。
そうか。
そう。で、そういうものが入ってて、
うん、
で、まあだから、ね、もしかして、ね、残存しているかもしれないし、まあ残存しなかったとしても、うん、まあ、抗うつ剤みたいなもの、1800年代に使われてた物質が、そこのパンの中に入っていて、で、うんうん、まああれですよね、品質改善。つまり、腐らないってことなんですよ。カビないってことなんですよ。
ああ、でもそれは本当に感じますね。菓子パン、コンビニで売ってる袋に入ってる菓子パンあるじゃないですか。
はい。
なんで腐らないんだろうって思ってましたね、それは。
うん。
うん。
そう。だまあ、で、特にね、山崎製パンって言ったらすごい添加物使うのが、まあこのシュウ素酸カリウムっていうのもそうだし、あとはトランス脂肪酸ですね。うん。これはもう人類の悲劇って言われているものなんですけど、まあとにかく、まあ細胞膜とかに、まあ悪い膜になって、で、まあこれも発がん性であったりとか、まあ悪い物質を細胞内にどんどん取り込むようになってしまうっていう、まあそういうトランス脂肪酸。
あれでしたっけ、昔、マーガリンとかに使われてましたっけ？
そう、今もマーガリンで使われてますよ。
あ、まだ使われてんだ。
もちろんもちろん。
ああ、そっか
うん。
そっか。
そう。だからそれを使、だからね、トランス脂肪酸って書かずに、マーガリンって書いてるんですよ。うん。ちゃんと表示見てくださいよ。マーガリンっていうのはトランス脂肪酸ですからね。
卑怯ですね、それ書き方が。
まあ、まあ、マーガリンみんな知ってるからいいじゃんみたいな感じだと思うんですけど。うん。
みんなが使ってる美味しい
はい。
マーガリンみたいな。
うん。で、あとは、まあ、乳化剤って言われてるものですよね。乳化剤も当たり前に使ってて、で、あとは、イーストフードとかって言って、まあ、これは、まあ、大体16種類の合成化合物なんですけども、まあね、塩化アンモニウムとか、そういうものの、リン酸、水素アンモニウムとか、まあ、そういうものがイーストフードになるんですけども、結局は、まあ、合成添加物なんですよ。うん。
イー
そ
ス
れ、
トフードって書き方もずるいですよね。
わかんないですよね。
悪いように見えないです、イーストフードって言われたら。
そう。そういうものをもうバンバン使ってるわけなんですね。うん。
そっ
で、
か。
面白い話が、結局そのね、工場、コンビニ工場で、サンドイッチがね、余っちゃったと。
まあ、ありそうですね、それは。
ああ。で、まあちょっと作りすぎたからって言ってことで、10円で車内販売したんですって。
なるほどね。
そしたら、社内の人、みんな買わなかったっていう話だったんですよ。
ドン引きみたいな感じ。
そう。しかも作りたてだから、もう野菜とかも、もうレタスとか、もう塩、
ああ、そっかそっか。
そう、塩素臭い匂いがしたりとか。
なるほど。
そう。まあ、そんなことをやってるわけなんですよ。で、
す
あ
ごい
と
ね、でも。
は、まあ、そのコンビニ弁当だからね、パスタがなんか苦いっていうクレームがあったらしいんですって。で、パスタが苦いって何かって言ったら、結局、その茹で汁に、まあ、あれなんですよ。まあ、腐らないように、まあ、日持ち工場剤っていうものとアルコール、これを入れるわけなんですね。
アルコールを。
はい。で、それで茹で汁に大量に入れるんですけど、まあ、なぜかって言ったら、工場の検査とかが入ると、結局菌が、ばい菌とかがあると、そこでこう、検査が引っかかると問題になるから、だから、菌が出ないように、じゃあ、まあ、日持ち工場剤とかアルコールを、通常の3倍入れたんですってね。で、それ茹で汁じゃないですか。だから、茹で汁だから、表示しなくていいんですよ。日持ち工場剤。
表示義務がないってことですね。
義務ないですよね。
そっか
で
そっ
も、
か。
パスタだから、まあなんか水分吸ってるはずですよね。
間違いなく吸ってますね。水吸って、麺が茹で上がりますから。
そう。だから、菌を殺すために添加物を、もう量は関係ないと。
なるほど。
って言って入れてたりとか、うん。
やりたい放題ですね。
そう。あとは、なんかいろいろね、こう、原材料とかあるわけじゃないですか。で、もう前に、水煮っていう形で煮たりとかしてるわけなんですけども、そこにこう書いてあるのを、添加物っていうのは実はもう30種類以上とかの添加物がブワーって書いてあるんですって。うん。でも、なんか添加物メーカーの営業はなんていうか言うと、こんなに添加物やっても、まあ今の法律では、なんと3種類の表示だけで済みますと。
なるほどね。そうか。
だからもう、保存性もあって、美味しいし、騙せるし、だけど、表示は3種類だけで済むから、すごいお得ですよっていう。
じゃあ僕らがもう普段こう裏面を見ている表示の多分もう10倍とかそのぐらいの量が入ってるって考えた方がいいですかね。
そうですね。うん。
いやー、すご
す
いね。
ごいことになってるということなん
そう
ですよ。
か。僕の、友達も、ケンタッキーフライドチキンで働いたことがあったんですよ。
はい。
それでキッチンだったんですって。それでキッチンで、 もう二度と、なんかその話をしたときに、二度とケンタッキー絶対食わないって言ったんですよ。それで、なんでって言ったら、シンクあるじゃないですか。洗い物をするとかですか、
はい、
そこに冷凍されたチキンを水ドボドボ入れて解凍するって言ったんですよね。
うわ、
皿洗いしてたところのシンクに。
やばい
っすでもそれが今の話聞いたら、それまでは可愛いなと思って。
可愛い可愛い。
そう。
まあね、だからそういう状態なんですけれども、うん、まあ普通で言ったら、これ消費者したらこれ食べたくないじゃないですか。
うん、いやもうこれ聞いたら絶対食べたくないですね。
でも普通やっちゃいけないって思うのが、まあなんでね、この食品業界がやりたい放題、
うん、
まあできているっていう、まあ3つの理由があるんですけども、
はい。
1つ目っていうのが、これ一括表示ができるんですね。
うん、
先ほどね、イーストフードで16種類の、合成化合物があるって言いましたけども、要は16種類どんなもの使っても、イーストフードだけでいいんですよ。
まあなるほどね。ひとまとめ、ひとくくりね。
で、あとは、アミノ酸等。等っていうのはこれ、等しいっていう字なんですけど、アミノ酸等っていう表示とか、ケンジさん見たことあります？
ああ、なんとか糖って書いてあるの見たことあります、
ね。うん。そう。で、あれ何かって言ったら、まあ、かなり多い、まあ、グルタミン酸ナトリウム。
うん、
これはまあ、MSG ですよね。うん、味の素なんですけど、うん、まあ、そういうものとか、アラニンとか、グリシンとか、うん、アスパラギン酸とか、まあ、そういう、その、まあ、アミノ酸類。これは、一括表示でいいですよと。アミノ酸糖と書けばいいですと。
確かに、でも糖って書いてあったら、まあいろいろその他に入ってるんだなと思うけど、でもそれをわざわざ気にしようとは思わなかったですね。
思わない。
うん。
そう。だからまあね、保存料とかそういうのもそうだし、まあそうやって一括表示できるものっていうのが、まあいろいろあるわけなんですよ。まあ酸味料、香料。ね。
あ、香料ね。香料、そう、いつもなんだろうなと思ったんだよね、香料。
ああ。もうあれもね、要は匂いつけてるっていうことですから、いくつの種類が入ってるかわかんない。
でもそれがなんか体に悪いもんだっていう意識はなかったですね、僕は。
うん。そう。だからよくあれじゃない、ゴキブリ一匹見かけたら、
うん、
なんか、その50匹、
うん、
その家の中にはいるよとか、なんかそんな話聞いたことあります？
ありますし、あとは、一人誹謗中傷する人がいたら、10倍のファンがいるよっていうのは聞いたことあります
か？あ、そういうことですか。まあ、私たちにもね、いろいろ誹謗中傷来たりとかするんで、そう、うん、そう思いたいっていうのはあれですけど。はい。そう。で、まあ、そういうものと考えてもらっていただければ。
うん、
先ほどの山崎パンでイーストフードって一種類しか書いてないけど、まあ、そこにはもう何十種類ものの添加物が入ってるってことをまず、だから、それだけ隠すことができるってことなんですよね。
まあ、やりたい。ルールの乱用ですね。
はい。
うん、
で、二つ目が、これ、表示免除っていうのがあるんですよ。で、これ、先ほど言いましたけど、要は、そこで調理をした。
はいはい。
っていうことは、その原材料の、まあ、水煮とか、ね、すでに切ってあって、まあ、それ、その工場で水煮を作る工場でも、もういろんな塩酸とか、pH 調整剤とか、保存料とかそういうものを入れてるわけなんですよ。
はいはい。
でも、それで、一回そこで調理をした場合っていうのは、
うん、
これはキャリーオーバーって言ってですね、表示する、持ち越されるものは、表示する必要はないっていうルールがあるんですね。
なるほどね。
そう。だから、簡単なこと言えば、まあ、ほか弁とか、ああいうとこあるじゃないですか。デパート地下。
デパート地下ありますね。
うん、はい。の、お惣菜屋さんとか、あとスーパー。うん、
あ、スーパーもそれ作ってますね。
うん、そう。あれも、いろいろ作られたものを、一度取り出して、それで詰め替えるわけじゃないですか。
あ、そう、そういうとこもあるんですか。
そう。作られたものをそこで詰め替えて、だからキッチンとかないところなんていっぱいあるわけなんですよ。
あ、ありますね。うん、
でもじゃあ、そこの、まあ、きんぴらごぼうとかわかんないですよ。
うん、
筑前煮とかわかんないですよ。うん、でもそこで作る工場があるわけじゃないですか。そこの工場の実態はコンビニ弁当と一緒ですからね。
ああ、そういうことになりますね。
で、表示しなくていいんですから。キャリーを。
一回出しちゃってるから、 書かなくていいんですよね。そこで、調理してと同じような扱いになるってことです。なんですよね、きっと。
そうなんですよ。で、表示免除ってあったり、あとはなんか、栄養強化目的でっていう場合にした場合は、うん、例えばね、合成ビタミンとかミネラルとかあるわけじゃないですか。うん、例えば、ビタミン C っていうのはこれ酸化防止剤で使うわけなんですよね。
うん、
VC って書くんですよ。VC って。
バイタミン C ですか。
そう、バイタミン C なんですけど、これ酸化防止剤の目的で使っているんですよね。だけど、ここで、例えば栄養強化で、そのビタミン C 配合みたいな、
うん、
感じで栄養強化目的だったら、その、まあ、ビタミン C、酸化防止剤っていう表示は免除されるわけなんですね。まあ、そういうことも、実はジャス法っていう法律で、まあ、決まってるわけなんですね。
キャリーオーバーか。あっても、これ僕が言ってる、まあ、なんかその自然食品を出すなんかお店があるんですけど、うん、そこでソースは自分たちのキッチンで作ってますって書いてあったんですけど、
はい、
なんでそれ書いてるのかなと思ったら、多分アメリカもそういうのあるんでしょうね、きっと。
うん、でしょうね。
うん、わざわざ書くっていうことは。うん、そっか。
だそれで、まあ、バラ売りになっていれば、表示しなくていいですよっていう。だからもう本当にこれはもう、やりたい放題ですよね。
そっか。
で、あともう一つは隠蔽ですね。
うん。
三つ目の理由としては隠蔽。これは、結局合成添加物っていうものが、1995年に食品衛生法が改正されて、指定添加物に変わったわけなんですよ。
うん。
で、そうなると、今まで、合成保存料とか、合成着色料っていう表示が昔はあったんですけども、
うん、
この合成っていうのは消えたわけなんですね。
それは誰のためなんでしょうかね。作る側の方ですか。
作る側
の味方ですかね。
うん、
ね、
まあ、どう考えてもね、だって合成保存料かっこソルビン酸っていうよりは、保存料ソルビン酸の方がいいわけじゃないですか。
そうですね。なんだろうなって感じですね。
そうなんですよ。
そうか、ひどいな。
まあ、そういうような形で、まあ、結局はね、厚生労働省っていうのは消費者を、まあ、良い方向に、まあ、見せるというのが、まあ、目的ですよね。
そうか。まあ、見せるだけですね、要は。
はい。そう。まあね、こんな感じでやりたい放題にさせられてるっていうことなんですけども、まあ、実はね、添加物って結構危ないんですよ。
ああ、なるほどね。まあ僕らはそんな意識はしてないけど、中身開けてみるとかなり危ないと。
かなり危ないと。うん。そう。だから、まあこれはね、ちょっと、まあ食品過敏とかっていう形で、今後ね、後に話していくことなんですけども、まあ簡単に言えばですね、どういうことかって言ったら、人間で、認識できる栄養素か、栄養素でないかによって、体の、まあ、免疫機能っていうのがあるんですけども、そこが反応するしないっていうのが決まるわけなんですね。でつまり、食品っていうのは、これ情報なんですよ。で、自分らに合ってるって思ったら別に免疫は反応しないわけなんですね。だから、自然のものを食べてたら、別に、入ってきて当然って思うわけじゃないですか。でもじゃあ、免疫反応が起きる、っていうものは何かって言ったら、まあ、例えば怪我してウイルスが入っちゃう。そうするとどうなります？
ウイルスが入ったら、まあ何らかの、まあ、炎症が起こって病気のトリガーになるとか。
そうですよね。
うん、
まあそれが炎症の結果熱になったりとか。
うん、
ね、あとはそこの皮膚の部分が赤くなったりとか。
はいはい。
そういうことが起きるわけじゃないですか。
うん。
これっていうのは敵が入ってきたってことなんですよ。で、特に添加物は何かって言ったら科学的に作ってるもんなので、
うん、
人間が敵だって見なしちゃうんですね。
うん。
つまり添加物が入ってくると、体が反応を起こして炎症を起こしちゃう。
なるほど。うん、
この炎症が病気になるってことなんですね。
なるほど。じゃあまあその元を取ってるわけだから、病気になっちゃいますよってことなんですよね。
そうですよ。
うん。
で、まあこれが今だから使いたい放題にさせられているっていうことなんですよ。
バ あ、でもそうさ、スーパーマーケット行っても入ってないのを探すのが大変ですよね。
そう、
うん、
そうなんですよ、うん、で、まあ、あの添加物でもね、いろいろあっていろんな問題とかっていうのはあるんですけれども、うん、まあね、ちょっとまあ分かりやすい例で、ちょっとどういう形で、
うん、
その添加物が認可されているのか、
うん
うん、これをね、ちょっとまあお話しすると、
うん、
世の中がちょっとどう流れているのか分かるわけなんですね。
うん。
うん。
そっか。
毎日スーパーに行ったら必ず見るものです。
必ず見る。
必ず見ます。
あ、レジ。
レジ周りでもあるんですね。
レジ周りでもある。
ガムとか。
あ、ガムありますね。
あと飲み物とか。
そうですね。飲み物とガムは常にありますよね。
そう。
あとでもヒゲ剃りとかありますよ。
あ、ヒゲ剃りもそれ職員じゃないか。
職員じゃないか。
そう。
そうか。
まあ何かって言ったら、まあちょっとね、まあ、まあかなり危険なものなんですけれども、うん、人工甘味料です。
ああ、人工甘味料ね。
はい。
あ、まあ、ガムに入ってますよね、確実に。
ガムに入ってますよね。うん、で、何が危険かって言ったら、アスパルテーム。
おぉ、アスパルテーム。
聞いたことあります？アスパルテーム。
アスパルテーム、そうですね。あの、うん、教えてもらって知ってるって感じ。
はい。まあね、特に日本は結構入ってますよ。
ああ、別にその、コーラとかそういうのだけじゃなく
て。だけじゃなくて、なんかプロテインシェイクに普通に入ってたりとか。
あれどうですか、午後の紅茶とか入ってるんですかね。
午後の紅茶は使ってないと思いますけどね。でも、ブドウ糖、果糖、液糖を使ってると思いますけど、
あ、そっか、
あの、何かって言ったら、ダイエットコークですね。
ああ、ダイエットコークね、う
ん。カロリーゼロとか、なんかね、言われたりもしてるものとか。
うんうん、
あとはもう、チューインガムとかにも普通にアスパルテーム使ってますね。
マジですか？
普通に。
チューインガム。
うん、
昔あったそのドラクロのガムとかも入ってるんですかね。
ドラクロ、あれは古いね。あれはちょっと分かんないですけど。
いいよ、急に絵が浮かんでしまったんですけど。そっか。
そう。だからね、そのアスパルテームっていうのが入ってるかどうかっていうのを、まあスーパーとかで見ていただければあるんですけども、まあ、これが、要は人工甘味料。で、しかも人間に安全ですって言われて、普通にスーパーマーケットとかで、売られてるわけなんですよ。
売られてますね。
うん。でもこれ、どのぐらい危険なものか。
うん。
ってことなんですけど、
うん。
まずですね、あの、脳細胞を、あの、自滅させるんですよ。
うん。
でも、どんどん、その脳が死んでて認知機能がダメになってくる。
確かに。脳細胞が死ぬんですよね。
はい。
ってことは、小さくなるってことですか？
脳細胞が、まあ、死んでしまうってことですよね。小さくなるっていうことよりは、うん、細胞自体が
死んでいくって感じ。
死んでいくって感じですね。
うん、
そう。で、あとは、まあ、1日ですね、人工甘味料、このアスパルテームが入ったソフトドリンクを4缶以上摂取した場合、
うん
うん、これは妊婦さんなんですけど、早産してしまうリスクが 78% 上昇すると、
かなりの確率ですね。
かん。
でもアメリカでは普通ですよ、それ。
そう。日本の人だと4回以上あんま飲まないと思うんですけど、
うん、
まあ、飲む人いるかな、
うん、
アメリカは普通ですね。
普通ですよね、うん、4回飲んですいますよね、はい、うん、
で、これが、まあ、あの、2010年のデンマークの政府研究機関の発表なんですけども、うん、で、まあ、それだけじゃなくてですね、うん、人工甘味料入りの炭酸飲料を1日2杯以上摂取した場合。
はい。
ね。これね、腎臓。
おう、腎臓、
うん。うん。11年間でですね、腎臓の機能が 30% 以上。
うん、
低下するリスクが、これね、倍増してしまうってことなんですね。
倍か。
うん。だから、腎機能がもう、やられてしまうということですよね。うん。で、まあ、うつ病、頭痛、不安ですね。ここら辺はもう出てくるし、
うん、
まあ、あれですね。実はこれ、糖尿病の原因になっちゃうと。
ダイエットなのに？
ダイエットって言ってるのに糖尿病ですよ。
そうか、困ったな。
すごくないですか。
うん。
うん。まあ、これ本当今年だっけな、2014年で、うん、まあ、その、アスパル、まあ、ノンカロリー人工甘味料で、マウスの実験をやったと。
ああ、なるほど。
うん。で、そしたら、まあ、腸内細菌っていうのがあるんですね。腸内に、まあ、有料細菌があるんですけど、
はいはい、
ここに異常が起きるっていうのは分かったと。
うん。
うん、で、さらに、この異常が起きたことによって、より糖分、ブドウ糖を活発に摂取する働きに動いてしまったっていうことなんですよね。
へぇ。
で、結構、糖尿病の人って、あ、血糖値上がるからって言って、カロリーゼロの、この人工甘味料を推奨されているケースってあるんですよ。う
ん、ああ、なんかあるって僕も聞きましたね。これ
糖尿病だからダイエットを飲まなきゃとかって言ってるわけなんですよ。
そうそうそう。砂糖じゃないからって感じですよね。
全くの逆効果だっていうことですね。
うん。悪化しちゃうよってこと
ですね。悪化するんですよ。これ2014年ですからね。今年ですよ。2014年のケースでこれが出てるということですね。
怖いですね、それは。
そう。でもね、なんでこんな危険なものが、まあ、政府で認可されてるかってことなんですよ。
確かに。
うん。不思議だと思いません？
なんでのさばらせておくんだって感じですよね。
そう。あれないですか。うん。で、これね、まあちょっとアメリカが、その安全性 FDA を、FDA って言って、まあ、うん、食品薬品局っていう、まあ、政府の機関があるわけなんですね。
うん、
まあ、日本でいう厚生労働省みたいな感じで、一応、まあ、消費者の安全、食品の安全を、まあ、管理してるとか、規制したりとかする機関なんですけども。
まあ、そういう程度って感じですよね。
そうです。
そうか。
で、これが、まあ、認可したわけなんですよ。
あ、そうですね。ここは厚生労働省が認可しなきゃ出ないですよね、世の中には。
そう。
うん。
でも、これね、まあ、アメリカで結局、1980年代ですね、このアスパルテームは、まあ、出していいよってことになったんですけども、
はい。
この認可された過程、
うん。
これを知るとですね、世の中こうなってんのかっていうのがわかります。
なるほど。こんな感じで動いてるんだと。
動いてんだと。
うん、
それが、まあ、今回のテーマである、うん、まあ、政府と企業の悪の裏の世界ですね、
うん。
どうなってるかっていうのをちょっとね、今回詳しくアスパルテームをテーマにして伝えたいと思うんですけど。
うん、
まずですね、まあ、1965年にまで遡るんですけど、GD サール社っていう、これね、はい、製薬会社が、偶然、薬の開発をしてたときに、
うん、
まあ、アスパルテームの、ものとなる、ものを発見したんですね。
うん、
偶然なんですけども、
うん。
で、これ何かって言ったら、カロリーなしで、砂糖の180倍甘い物質を発見したわけなんです。
なるほど。大発見ですよね。
大発見。あ、カロリーないじゃん、みたいな、
うん。
しかも甘いじゃん、みたいな。
なりますよね、そういうふうに。
そしたら、これ、売れるって思ったわけなんですよ。
そうですね。もともと製薬会社ですからね。
ああ。もう金儲けだから。
金儲け主義ですから、
うん。で、そういった時に、じゃあ、ここからね、じゃあ、まあ、これを世の中に出したいっていうふうに思った時に、まあ、うん、FDA から認可を受けないと、
うん、
出せないわけなんですよ。
確かにそうですよね。うん、
で、実はね、その FDA の認可を受けるために、三つの壁を乗り越えなきゃいけなかったんですね。
うん、
何かって言ったら、まず一つが、要は、臨床試験ですよね。安全性。うん。これ出さなきゃいけないってことなんですよ。
うん、
で、よし、じゃあ、テストしようと。
うん、
って言ったときに、これ1967年にウィスコンシン大学で、
はい、
7匹の赤ちゃん、猿に、アスパルテームを混ぜて、ミルクを飲ましたんですね。
うん、
そしたら、7匹中、1匹が死んだんです。
7匹中、1匹が死んじゃった。
1匹死んじゃった。
あ、
で、5匹が、もう、重大な発作が起きたっていうことですよね。
ああ、そっか。何かしらでは、障害が起きたってことですね。
そう。
うん、
まあ、先ほど言いましたけど、脳に来ますからね。
ああ、そっかそっか。
そう。で、 あとは、1971年、これは、マウスの実験だったんですけども、うん、まあ、アスパルテームを飲ましたらですね、なんとですね、まあ、マウスの、赤ちゃんですね。
うん。
に、赤ちゃんの脳にですね、穴が開いてしまうっていうのが分かったんですね。
ぽっこり。
ぽっこり。
うん。
どうですか？なんか穴が開いちゃった、やばいみたいな感じじゃないですか。
いや、やばいっていうか、生きていけるのかなっていう感じですよね。
ああ。そう。で、さらに、まあ、これ1977年、これ、まあ、後で分かった話なんですけど、うん、まあ、GDSR 社、自社内の研究で、196匹のネズミの、
うん、
まあ、試験をやったわけなんですね。
はいはい。
で、そのうちですね、98匹、
うん、
死んでたんですよ。
半分ですね。
約半分、うん。半分ですね。
うん。うん、じゃあ、これはダメですよね。
そう、うん。これやばいじゃないですか。
うん。
でも、アスパルテームのね、まあ、研究開発チームは、
うんうん、
これなんとか、このね、夢の人工甘味料アスパルテームを世に届けたいって思ったわけなんですよ。
ああ、これで人を救うみたいな。
救うか、まあ、これを出したいと。
そうだね。
その思いがすごい強かったがためにですね、うん、まあ、結局開発チームのね、リーダーは、こう言ったわけなんですよ。
うん。
よし、データ改ざんしようって。
いやー、いいんですかね、それで。
そうそう。
本当に。
で、結局、まあ、データ改善しようって言って、この98匹死んだことを伏せたんですね。
あれ、隠しちゃった？
隠しちゃった。
で、
隠して、申請を出したわけなんです。
そっか、まあ、よくありがちっちゃありがちですけどね。
うん、
うん、最近でもいろいろありますもんね。
そう、
隠してるやつ、
隠してね、
うん、
まあ、製薬会社もよくやってることですけどね、
うん、
そうで、これがね、まあ、あの一つ目の壁であったんですよね、まあ、
臨床ですね、
はい、
うん、
まあ、データ隠しちゃおうとで乗り越えたわけなんですけどね、
はい、乗り越えたんですね、で
も乗り越えた
そうなんです、結局はは
い、
そっか。
で、二つ目、
うん、
二つ目がですね、これね、大きな問題になっちゃったんですよ。
うん、
なんでかって言ったら、この FDA に申請したもので、はい、データ改ざんが実は FDA にバレちゃったんですよ。
そうか。でもあれですよね、でもバレるってことで FDA はちゃんと検査してるんだなっていうふうに思っちゃいますね。
そうですよね。
うん。
うん、で、これバレちゃったんですよ。で、まあ、後に、だからその、196匹、
はいはい、
が死んでたものが死んでないってことでやってたのに、よ、死んでんじゃねえかみたいな。
話違うぞみたいな。
ああ。やばいじゃないですか、
うん。
そこで訴訟問題になったわけなんですよ。
ああ、そっか。あ、じゃあ、国と政府が訴訟ってことですか？
そうです。
へぇ、
その実験対象を訴えると。
政府と企業ってことですね。
そう。
おー、そっか。
で、だから FDA は、その、まあ、連邦検査、検事局、あ、検事事務所っていうのがあるわけなんですね。検察、検事局。
うん、
ここに、GDSR 社がこういう甚大なね、要は虚偽申請を行ったということで、
はいはい、
訴えるべきだというリクエストを出したわけなんです。
なるほど。
うん、そしたら、まあ、ね、連邦検事局はそれに対して調査をするわけじゃないですか、うん、GDSR 社に対して。
そうでしょうね、うん。
どうですか、結構会社やばくないですか。
いや、これ、存続の危機ですよ、これは。
やばいですよね。
うん。
うん、だってまあね、臨床データのデータ改ざん FDA にバレちゃって、
うん、
これもし、その国から訴えられたと、
うん、
言ったら、これもう会社の社会的信頼失っちゃいますよね。
もう多分これ訴訟で多分負けたりしたら新聞にでっかでか出て。
バーンって出て、
うん。もう絶対誰もこの会社に対してオーダーはしませんよね。
そうですよね。
うん。
うん、だからもう倒産の危機だったんですよ。
確かに。
で、やばいなと。
うん、
で、そこで、こう、GDSR 社のね、会社の社長は言ったんですよ。
うん、
よし、あいつを呼ぼうって。
あいつを。
あいつを呼ぼうって。
うん、
で、その人誰だったかって言ったら、
うん、
この人知ってますかね、ドナルド・ラムズフェルド。
あ、もう、超有名人物ですよね。
超有名人ですよ。 これ、まあ、ブッシュ政権で、まあ、イラク戦争を仕掛けた、ね、国防長官、まあ、メガネかけて、結構評判はいい、評判あんま聞かないとは思うんですけど、でこの当時、1976年の話ですので、この当時で言ったら、どのぐらいすごかったかっていうと、この、フォード政権時代で、史上最年少の43歳ですよ。
あ、そうか、75年だとまだ43ぐらいだったんだね。
うん、43歳で第13代の国防長官に就任した人だったんですよ。
すごいな。
とんでもない超大物政治家なんですよ。
うん。
で、このジージー・サルシャ、あ、もしかしたら彼ならやってくれるかもしれないって。
そうか、でも彼にでも頼もうと思ったところがすごいですね、でもね。
そう。
企業が。
まあ製薬会社なので。
そっか。
そこら辺のコネクションっていうのはあったと思うんですけど。
ああ、そっかそっか。
うん。そう。で、結局これ1977年にこのドナルド・ラムズフェルドが GD サル社の CEO に就任したんですよ。
この時あれですか、もう政府の人間ではなかったんですか？
あ、じゃないです。うん、もうフォード政権終わってるんで。
あ、そっかそっかそっか。
うん、うん。カーター政権になってるんで。
うん。
そう。なので、まあ、CEO に就任したわけなんですよ。
天下りですよ。
まあ、天下りなのか、ね、ヘッドハンティングなのかよくわからないけども。
そうか。そう。
で、ここで、要はね、会社存亡の危機。
うん。
ですよね。そこで、ドナルド・ラムズフェルドは、どのように、手を打ったのか。
うん。
これがすごいですよ。よし。検事を買収しよう。
もう、政治でバンバンそういう世界を見てきたから、できるだろうなって思っちゃったんでしょうね、きっと。
そう。で、まあ、どういうことかっていうと、1977年ですね、これ、まあ、GD サール社、の、まあ、インベスティゲーション、まあ、つまり調査ですよね。うん、この訴訟に関する、担当した検事が、
うん、
サムエル・スキナーさんっていう人だったんですね。
はい。
で、このサムエル・スキナーさんが、実はですね、この調査をしているときに、転職したんですよ。で、転職した先っていうのが、この GD サール社の顧問弁護士事務所。
固めたね。
すごいんですよ、これ。だから1977年の3月に、ラムズフェルドは CEO に就任して、
うん、
このサムエル・スキナー、検事が転職したのはその4ヶ月後。7月ですよ。
ってことはもう大して時間経ってないですよね。
そう。4ヶ月で、まあ、やめたっていう感じで。
やめたって感じ
で。で、その裏に何があったか分かんないです。でも、GD サール社の関連の、弁護士事務所に転職してるっていう、これが事実ですね。
でもそれだけで十分ですよね、正直。
そう。
うん。だって、おかしいじゃないですか。
おかしいですよね。
うん。
でもそういうことが起きちゃったんですよ。
なるほど。
で、その後どうなったかっていうと、結局、その、まあ、連邦検事局がそれ調査を行ってたんですけども、
うん、
要は、訴訟には至らなかったんですね。
うん、
そう。で、何かって言ったら、訴えることをやらずにいるとどうなるかって言ったら、うん、FDA から、これちょっと調査してくれって言った、あれが時効になったんですよ。
あ、時効あるんだ。
時効なんですよ。
へぇ。
で、結局訴えずに、まあ、この訴訟問題、
うん、
乗り越えた、これが二つ目の壁だったんです。
乗り越えたっていうことだ、これ。すごいね。すごいな。
まあ、そういうことが起きてしまったんですけど、うん、
まあ本当裏のダークな世界ですね。
ダークですよね。
うん、
で、三つ目、
うん、
三つ目にもう一つ乗り越えなきゃいけなかった最大の壁があったんですね。
うん、
これ何がって言ったら、まあ、FDA にそのアスパルテームが承認されなきゃいけないと。
あ、確かにそうしなきゃお金稼げないですもんね。
そうですよね。
うん。
うん、で、やばいなと。まあ、訴訟問題、会社存亡の危機は乗り越えたと。
うんうん、
で、ね、データ改ざんしたのも、まあ、なんとかもみ消したと。
うん、
でも、これが認可されなかったら、今まで乗り越えたこの2つ、意味ないじゃん、うん、みたいな感じじゃないですか。
確かに。
うん。で、ここで、まあ、CEO であったね、そのラムズフェルドは考えたわけなんですよ。どうするかと。
確かに。
ね、あの、再三ね、再認可の申請しても、結局 FDA の、まあ、科学者たちですね、これが拒否したわけなんですね。
うん。
こんな危険なものね、196匹中98匹、8匹死んでしまうアスパルテームなんて安全だとは言えないって、もちろんそうなるわけじゃないですか。
まあ、素人が見てもそうですよね。
そう、うん。で、ラムスフェルドは考えて、よしって、
うん、
あいつにかけようって、
うん、
考えたわけなんですよ。
はい。
次で、そのあいつっていうのは誰かって言ったら、ロナルド・レーガン。
おー。
知ってます？
知ってますよ。
第40代アメリカ合衆国大統領ですよ。
うん。
うん。ちょうどだからこの1980年っていうのは、カーター政権がボロボロになって、うん、で、そこでまあ共和党候補として、レーガン、
うん、
あの、の、まあ、カリフォルニアでもう元俳優で、うん、かっこいいし、喋りもうまいしっていうことで、で、
元俳優なんですか？
俳優、俳優、うん。
曽根さん、アメリカの歴史に詳しいですね。
あ、そうですか。あの、レーガン博物館も行ってきたし、
みたいな。行ってた。ですね、そういうのも。
はい、大好き
です。なんとか巡りみたいの。
大好きです。
はい、そっか。
で、あの、結局、まあ、ラムスフェルドは共和党出身なので、で、レーガンのその選挙のチームに入ったわけなんですよ。
うん。
で、どうしたかって言ったら、まあ、レーガンはそのまま当選して、うん、で、ラムズフェルドは、このレーガンの、その大統領、政権移行チームに入ったんですね。
うん、
で、まあ、そのスムーズに、この政権の移行ができるように、まあ、関わった人なんですけども、
うん。
で、ここで、まあね、FDA の認証をしなきゃいけないっていう、もう最後の難関ですよね。
確かに。
壁を乗り越えるために仕掛けたんですよ。うんラムスフェルドは、
うん、
何をしたかって言ったら、
うん、
結局 FDA の買収だったんですよ。
政府の機関を買収ってこと
ですか？はい。
へえ。
で何をしたかって言ったら、その、うん、まあレーガン政権がまあ任命されてね、1981年の1月21日に任命されたんで、うん、ね、レーガン大統領が就任したわけなんですけども、うん、その時に、もう早速 FDA の長官、
うん、
これを任命したわけなんですよ、レーガンチームが。これが、あの、ヘイズ長官っていう人なんですね。
うん、
で、ヘイズ長官を任命してどうしたかって言ったらですね、あの、アスパルテームを、もう一度、まあ、科学チームに対してですね、あの、サイエンスボードって言って、まあ、うん、科学委員会があるんですよ、FDA の中にね。
うん、
で、ここに対して、もう一回これ、あの、審査しなさいと。
うん。
になったわけなんですね。で、まあ、そのサイエンス、その科学委員会ですよね、科学委員会の委員っていうのが、その当時で5人いたわけなんですよ。
うん。
で、その時に、まあ、結局、アスパルテームの認可っていうのは否決されたんですね。3対2です。
なるほど。
3人がノー。
うん。
ダメです、こんな危険なのは。
2人がイエス。
2人が、なぜかイエスみたいな感じなんですけども。
うん。
そしたら、このヘイズ長官が何をやったかなんですよ。
うん。
どうしたかって言ったら、なんとですね、その科学委員会にもう1人メンバーを追加したんですよ。
うん、うん、勝手に。
まあ、あのまあ、勝手にかどうか知らないですけど、
トップですからね、でもね、
うん、何でもできちゃうんでしょうね。
うんうん、
で、そしたら、でもう一度アスパルテーム、審査しなさいと。
うんうん、
ってなったときに、今度は、まあ、3対2だったんですけども、それは変わらなかったんですけども、新しく入ったメンバー1人が、
うんうん、
あの賛成だったんですよ。
なるほどね。
認可しなさいと。
できレースっぽいですよね。
うん、で、3対3になるわけじゃないですか。
うん、参りますね。
で、あ、3対3ですいません、これ決まんないね、と。
うん。
じゃあ、僕は1票入れるって言って、ヘイズ長官が入れて、うん、僕は賛成ですって言って、今度、4対3になって逆転勝ちですね。
そこで見てた人は、いやいやいやいやってなんなかったんですかね。なんであなたがみたいな。
そう、なんでお前が入ってくるんだっていう。うん。そういうことが起きたわけなんですよ。
もう本当、内部でやりたい放題ですね。
やりたい放題。になっちゃったんですよね、うん。それまではある程度機能してたわけなんですよ。うん、FDA がしっかりね、
そうかどうか
検査に調べて。
うん、
いや、で、いや、196匹中98匹死んでんの、お前なんで隠してんだってね。
うん。って言ってましたもんね。
そう。
うん、最初は。
それが、結局その文化が変わってしまったわけなんですね。
なるほど。汚染された。
汚染された、うん、
そうか、添加物で。
そうなんです、そういうことが今起きちゃったということなんですね。
すごいね。
でそれでもう晴れて、
うん、
うん、このまあ非常に問題ありのアスパルテームが、まあ、今当たり前のようにまあダイエットコークとかに入ってるし、チューインガムに入ってるし、プロテインも入ってるし、
あれですか、30何年間も僕らは摂取してるようなもんなんですか、じゃあ。
はい、
アスパルテームを、
アスパルテームを、
すごいね。
そう。こんなことが起きてるわけなんですよ。
怖いわ。
うん。で、まあそんなね、ことが起きている状態なんですよ。で、まあこれが実はアスパルテームだけじゃなくてですね、
うん、
まあ、実は、その、まあ、遺伝子組み換え作物。
うん。
これも詳しく調べていくとすごい危ないんですけども、
うん。
これも要は FDA が OK っていう風になっちゃったわけなんですね、
うん
うん、でその FDA が OK って言った人、これマイケル・テイラーさんっていう方なんですけども、
うん、
このマイケル・テイラーが、FDA の、まあ、副長官ですね、
うん、
で、まあ、遺伝子組み換え作物の、政策を作った人なんですけども、
うん、
なんとですね、この人は、元モンサント、その遺伝子組み換え作物の、うん、メーカーですね、
うん、
顧問弁護士だったわけなんですよ。
なるほど。
でこの顧問弁護士が、その、まあ、食料安全担当官っていう特別なポジションが作られて、このマイケル・テイラーが入ってるんですよね、
うん、FDA に入ったってことですね。
FDA に入ったってことです、
うん、なるほど。
でさらに、うん、その後モンサントの副社長になって、
うん、
でまた現在ですよ、
うん、
オバマ政権、
うん、
今現在このマイケル・テイラーは FDA の副長官で入ってますからね。
いまだに、
いまだに。
そうか、じゃあもうあれですね、 FDA は信用なりませんね
っていうことに、うん、っていうふうに考えてもおかしくはないんじゃないかな。
ないですよね、
ですよね、
この前の歴史を見てくると、
う
ん、
う
ん、そう、厚生労働省ももしかしたらそういうのあるかもしれないですよね。
そう、うん、そういうのがなんかね、先ほど言いましたけども1995年に、
うん、
まあ、食品衛生法の改正っていうものが行われたり、
うん、おかしいなってことですよね。
そうですよね、う
ん、なんでやるのって感じですもんね、うん、
で2003年にまあね、あの臭素酸カリウム、
うん、
これが使ってね、本当はダメだと、で他の国ではほとんど禁止されてるものが、
うん、
まあなぜか山崎製パンに使われちゃうっていうことですよね。
おかしいですよね、それも。
うん。誰のため？
うん。ほんとそう。
じゃないですか。
うん、確かに。もう、あれですね。銭ですね、銭。
そうなんですよ。
うん、
まあこれがね、まああの、まあこれだけじゃないんですよね。もう本当に上げ出したら添加物の問題、食品業界の問題、で、あとは、外食産業、うんうん、こちらもそうだし、うん、あとは今の食料で言ったら遺伝子組み換え作物、
うん、
うん、まああらゆるその問題っていうのが、なぜか、
うん、
そこの部分が隠されて安全だっていうふうに私たちは思い込まされて、知らずに食べてるってことですね。
そうですよね。
はい。
でもあれですよね、今日話した話なんかも、本当に一部で、もう鼻くそみたいなもんですよね。
ですね。
うん。
そう。まあね、そんな、ね、政府と企業のね、
うん、うん。
まあ、今回はね、悪の裏世界っていうテーマでお話ししたんですけども、
うん。
どうですか、今回の話を聞いて。
いやー、なんかもう、でもまあ、こういう世界が当たり前になってるのが、なんか、だからもうみんな疑いもしないし、まあ僕自身も話を聞くまでは疑いもしてなかったわけじゃないですか。
うん。
宗平さんも多分昔は疑ってなかったですよね。
はい。
いやー、US は、なんだっけ、FDA、いやー、すごいよ、とか、
ちゃんとチェックしてるよとかね。
厚生労働省、いやー、ちゃんと機能してるよ、とか。で、セブンイレブンすごいな、とか、美味しいね、とか。
美味しいねとか、安いね、便利ね。
そうだよね。言ってましたもんね。そう、でも、蓋開けてちゃんと中を、まあ、なんか、真実を直視していくといろんなことが見えてくるんだなっていうのは分かりましたね。
そうですね。だからね、今回ね、聞いた話でね、まあ、これから、まあ、どうしていくかっていうのは、もうこれね、聞いてるあなた次第なんですね。
確かに。
で、ただ、ケンジさんが、ケンタッキーフライドチキンで働いてた人が、僕食べないって言ってたように、周りで多分外食産業とか、そういうね、弁当屋さんの工場で働いてる人とか、そういう人が多分いると思うんですよ、中には。
いると思います。
で、あとは、ね、マクドナルドでバイトしたことがある人。ね、みんなファミリーレストランで働いたことがある人。で、そういう人たちに、そのキッチンでどうなってんのって。そういう話をちょっと実際に聞いてみるといいと思います。
確かに。
で、そうすると、ちょっとまた違う？今までのコンビニ弁当が、ね、なんか塩素臭いプールに使ってた野菜を食べてるんだっていうふうに思うと、自分が食べるものを選ぶの変わってくると思うんですよ。
まあそうですね。
まあ山崎製パンにしても、これ裏を見たら、これちゃんと書いてあるんですよ。このパンには品質改善と風味向上のため、シュウ素酸カリウムを使用しております。残存に関しては厚生労働省の定める基準に合致しております。この表示がされてるんですよ。これ実際にパッて見てもらって、で、インターネットで山崎製パン、シュウ素酸カリウムっていうもので調べていただくと、まあ、いろんなものがずらーって出てきます。で、そういうのも、やっぱりこう、自分でやっぱ知った上で、どういうもの食べようかなっていうふうに、まあ見ていただくきっかけになればいいなっていうふうに僕は思います。
そうですね。それが大切ですね。
ですね。で、まあ、今回はね、その、まあ実際に、その社会がね、どうなってるかっていうのをお伝えしましたけども、次回からですね、具体的に自然治癒とは一体何なのか。世の中にある、まあ、糖尿病ですね。これがものすごい病気であるっていうのを、多分あまり知ってる人いないと思うんですけども、まあ、糖尿病についてのお話。で、そして、医者と薬が一生必要なくなる食事法ですね。これについて詳しくお伝えしていきますので、次のね、音声楽しみにしていただければと思います。
ですね。
でね、また分かんないこと、質問、そして感想とかですね、ありましたら、こちらの下の方に、音声の下の方に、まあ、質問とかね、受け付けるフォームとかありますので、そちらからですね、どんどん、質問していただいたり、感想をいただければ、本当に嬉しいです。
個別に返すってことですよね。
回答していきますので、ぜひね、意見とか教えていただければ幸いです。じゃあ、それではですね、今回は、政府と企業の悪の裏の世界についてお話ししました。長い間聞いていただきありがとうございました。
ありがとうございました。